はい、というわけで今回も音声取っていこうと思うんですけど、これまで3回音声配ったと思うんですけど、それは結構大前提なので聞いておいてください、というかそのというのも、今回の内容っていうのがこれまで以上にちょっと続きっていうか、今まで言ってきたニュアンスとかを分かってもらった上で汲み取ってもらわないと、感覚をつかんでもらわないとよう分からなかったりすることやと思うので、まあ、聞いてない人は聞いておいてくださいと。で、まあ、前回、以前ですね、何をできたかっていうと、まずその枠から抜け出そうってことですね。抽象度上げて、エフィカシー高めてっていう、その2つっていうのを根本原因にして、ビジネスとか人間関係、勉強、スポーツ、そういう人生のあらゆる局面において、それを好転させるとか、成功させる、スピードアップさせていくっていう、そういう、解決策として喋ってきました。で、前回 2.5 回、第 2.5 回って言いましたけど、は、まあ、結構毒舌チックというか、なんか、ふん詰まり人間とか、おかわり成功者とかね、なんかようわからん意味不明なね、キーワードも言ったし、世の中は 100% 一人残らずアホであるみたいな、それ過激というか、まあ普通のことなんですけど別に。まあこれ普通のことってどういうことかというと、念のためですけど、これもちろん僕自身も入ってるというか、自分自身も入れなきゃいけないんですよね。言い換えると、この世で一番アホなのは自分だと、その前提で生きろみたいな、その前提で生きていこや、みたいな、そういうニュアンスで言ってるので、念のため言っとくんですけど。ね、他には、人生は RPG じゃなくてネトゲだとかね、オルテガの大衆の反逆でいうところの、大衆っていうのが作り出すなんか大きなうねりというか、そういう流れ、全体的集合的な流れ、うねりに負けずに、そういう力に負けずに、ちゃんと自分の現状に対する違和感、問題とか悩みとか、そういうのちゃんと向き合おう、ちゃんと傷つこうみたいな。で、乗り越えてい、こうみたいな。そうやって、こうなんかレベルを上げていくみたいな。人生にステージっていうものがあったとしたら、そのステージっていうのをちゃんと上げていこうみたいな。そういうふうに生きていこうみたいな、ことを喋ってきたわけです。で、そこまで共有した上で、なんか共感してもらった上で、っていうか、そこまで共感してもらえれば、もっとおもろい世界があるし、もっとおもろいパラダイムがありますよっていうところで終わってたと思うので、今回そこからの続きなんですけど、何から順番に説明していったらいいのか、結構難しいんですけど、例えば、若い人とか、特に分かりやすいと思うんですけど、例えば起業して成功するとか、ネットビジネスで自分の力で飯が食えるようになる、稼げるようになるとか、大金を稼ぐぞとか、まあ、ビジネスじゃなくてもいいんですけど、例えばそうやってなんかこう根拠のない自信というか、高いエフィカシーで何か新しいことにチャレンジして、新しい道を歩んでいって、それをこう前に進めていくみたいな、そういう時っていうのは、その燃料ガソリンっていうのはじゃあ何かっていうと、なんかもう日本を良くしたいんですとか、世界変えたいですとか、なんかもう自分のことはもう本当に、自分のことはどうでもよくて、純粋に周りの人を幸せで豊かにしたいとか、日本を、世界を、宇宙を明るくしたいんですみたいな、そういうことを心の底から最初から思ってるやつ、言えるやつっていうのはなかなかいなくて、もちろん、周りとか、世の中が良くなることは祈ってるし、その方がいいとは思ってるけど、でも、やっぱり最初はどうしても自分が成功するみたいな。俺はもっとできるねんとか、そういうなんかベクトルが内向き、自分に向いてる、自分の欲を満たしたいとか、自己実現したいとか、そういうのがモチベーションだったりするわけで、これ欲しいとか、これ手に入れたいとか、こんなことできる自分になりたいとか、こんな知識手に入れて、こんな経験して、こんなものを手に入れて、周りにはこんなものが出溢れててみたいな、そういうなんかこう野心というか、まあ、成り上がりニュアンス、みたいなのがあるわけですよね。まあ、多分わかると思うんですけど。で、まあ、僕の話、具体的な僕の話をすると、多分その方がイメージしてもらいやすいと思うので、まあ、僕も、その例外ではなくて、というか、まあ、普通に思いっきりそれで、だからちょっと喋るんですけど、これ皆さん、自分にも置き換えて聞いてほしいんですけど、例えば僕の話をするんだったら、高校の時に、じゃあ東大行こうと思ったのもそれで、別に周りのことなんか考えてないわけですよ。俺が行く大学とか東大以外ありえへんやろみたいな、一番以外興味ないわみたいな、そういうなんかこうとんがってるというか、なんかこう今考えるとこう鬼のように視野狭いし抽象度低いんですけど、当時はそんなこと思ってたし、起業する時もなんで俺がリーマンせなあかんねんみたいな、組織の一番下からスタートするとか意味わからんやろみたいな、なんかそういうことを考えてたわけで、起業してからもすぐ結果出さな あかんみたいな、そうじゃないと自分らしくないみたいな、そういうなんかエフィカシーは高いというか、まあ、低くはないけど抽象度は低いみたいな。で起業してお金が稼げるようになって、からってなると、今度じゃあそれをスピードアップさせていって、ビジネスを大きくしていって、お金をもどんどんどんどん稼いでいってみたいな、そういう風な道をじゃあ辿っていくのかと思いきや、まあ、そうやってこう勢いに乗ってブワーッとビジネスやってね、めちゃめちゃ稼いでいってるとか、そういう人もいるし、そういう若者もいっぱいいるし、それはそれで素敵なことやと思うんですけど、なんか僕はそこで今度そうならなかったわけですね。なんかあれ何やってんだよみたいな、なんかこうこの先、なんかこうずっとやっていってもその先に何があるんやろみたいな、なんかこうもう飯食えるわっていう確信が来る瞬間って来るんですよ、自分でビジネスをやってると。でそういう確信をした瞬間から違和感を感じ始めるというか、なんか変な枠あるみたいな、変なレール乗ってるんちゃうかみたいな、別になんかこう成長していこうみたいな気持ちはあるんやけど、なんか矛先が違うんちゃうかみたいな、ベクトルの向きが違う気がするみたいな、それゆえにエネルギーが漏れてる、だからやる気でなんか、そういうステージになんかこう突入するわけです。で、鬼のようにもう悩んで、なんでスイッチ入らへんのやろみたいな。なんか違和感を感じつつも行動できない自分に対しての自己嫌悪もあって、なんか意志弱いなみたいな。そんなんやから周りのやつどんどん仕事していてビジネス展開していってんねんか、お前もやれよみたいなこと思うんやけど、いやなんかおもろもないから無理やわみたいな。じゃあ何するねんって言われても、そんなん知らんわみたいな。そういうのを頭の中でこうやり取りしてるみたいな感じになるわけです。で、まあその時は悩んで、まあいろいろ他にもやったりしたんですけど、結局どれも思んなくて、最終的に、その時は一旦もう金置いとこうみたいな、一旦金どうでもよ置いといて、そうじゃなくてもっと今度好きなことしようとか、そしたらなんかきっと仕事もおもろいと思えるはずやと思って、ちょっと抽象度が上がったんです。一個枠を超えることができて、仕事への取り組み、その意識が変わって、ネットビジネスに取り組み始めた。で、今度じゃあ取り組み始めて、まあ、ゼロから全部やり直して、仕組みも作り直していって完成させて、で、その時は月何百万か、ほったらかしでね、入ってくるような形もできて、よしと、金儲けるっていうだけじゃなくて、ちゃんと自分の好きな、形になって、好きなことを仕事にっていうのもクリアされてるから、なんかこう一個ステージ上がった感もあるし、これでじゃあどんどんまた人生進めていこうみたいなことを思ったのに、その矢先、また、違和感感じ始めるわけですね。でもその時またはぁみたいな、またこれかよみたいな、その違和感に対してね思ったんですけど、じゃあもうどうしたらええねんみたいな、俺何をやったらええねんみたいな、俺のやりたいことってないなんやねんみたいな、なんか俺はもうもしかして無気力人間なんちゃうかぐらいの落ち込み方をするんですけど、でまあ、そっからいろいろあって、でそれも枠があったわけですよ。でその枠もまた超えることができたと。でその言ってる枠っていうのが、ちょこちょこ言ってる仕事イコール労働っていう枠やったんですけど、そのパラダイムも超えることができて今にいて至るっていう、まあ僕の話をするとこんな感じなんですけど、今の感じのやつを自分のビジネスでもいいし、ビジネス以外でも何でもいいんですけど、多分同じようなこう当てはまる経験あると思うんですよね。なんかこう進んでは止まりみたいな、鈍行っていうか、電車で言ったら各駅停車乗ってるみたいな感覚っていうか、もっと自分の中では人生スピードアップさせたいというか、もっと本当はダイナミックにスピード感あふれて、そんな人生をこう送っていくつもりやのに、なんかこうもやかかってるっていうか、雲というか霧がなんか完全に晴れてないみたいな、そういう感覚というかっていうのが僕はずっと昔からあって、それこそ15、6ぐらいの時からあって、もうそっからずっと毎日、ほんまに毎日思ってたんですけど、なんかもっと俺スピード感あるはずやのに、なんでやねんみたいなことずっと悩んでたわけです。で結論から言うと、何が原因かと何が悪いかっていうと、自分が各駅停車に乗ってるから悪いわけです。電車で例えると、まあはーっていう感じだと思うんですけど、要するに意識の問題なんです。意識のどういうことかっていうと、まあ、さっき僕の具体例を挙げたので、今度はそのじゃあビジネスにおいて、一般化してね、もうちょっと喋ると、例えば最初起業してビジネスして成功させるみたいなことを思ってやってる時っていうのは、最初はお金稼ごうみたいなことを思うわけです。ビジネスうまく生かしてこれ手に入れよう、お金持ったらあれもできるこれもできる、そういうなんか欲望っていうのが意外と燃料っていうかガソリンやったりする。 で、じゃあその次、それが満たされると次どうなるかっていうと、欲望はもうええわと。一旦ええ。金はもうええわと。次は、こんな自分になりたいとか、こんなことができる人間になりたいみたいな、そういう、こう欲望から願望っていうか、自己実現みたいなことに意識が向いていくわけです。形あるものを欲してた状態から、こんなことができる自分になりたいみたいな、そういう形ないものを求め始めるみたいな。で、それも満たされると今度どうなるかっていうと、もう自分ばっかりが幸せでもなく面白くなくなってくるわけですね。今度周りの人を幸せにしたいなみたいな、自分はもういろいろ十分達成されたからって言ってベクトルが外に向くっていう。周りっていうのはお客さんとか家族友達恋人とか取引先とか、まあそういう感じだと思うんですけど、そういう周りの人が喜んだり幸せそうにしてたり豊かになったりしてるのを見て自分も同じように嬉しい気持ちになるみたいな、そういうなんか自己実現からもう一個今度ステージが上がるわけ。自己超越、マズローの自己超越とか自己実現とはちょっとニュアンス違うかもしれないんですけど、まあそんな感じで自分以外のものをなんか自分かのように感じて周りに他者に貢献していこうみたいな、そういう意識で仕事するようになっていくっていう。で、じゃあその次どうなるかっていうと、想像してほしいんですけど、もう周りだけやったらあかんなみたいな、自分と直接関わる人だけが、そんな周りの人だけが、少人数だけが幸せになってもあかんと、もっと間接的に、もう世の中を良くしていく、世界変えていこうみたいな、良くしたい、変えていきたいみたいな意識がこうどんどんどんどん強くなってきて、今までは周りと一体感感じて仕事してたのが、今度は世界と一体感感じて働くようになるっていうか、だからこれぐらいになってくると、こう世界から戦争と差別をなくしたいみたいな、世界が良くなることを祈るみたいな、そういう意識になってくるっていうか、まあ今4つ喋りましたけどステージを、これより上もあるんですけど、まあ一旦置いといて、例えばそうやってその仕事の意識で喋りましたけど、仕事の意識っていうのを4つにステージを分けたとします。自分の欲望を満たすために頑張るっていうと、こんな自分になりたいがために頑張るっていう、周りを幸せにしたいっていう気持ちで頑張る、世の中を世界を良くしたいと祈って頑張るみたいな。で、こうやってステージを分けたとしたら、今じゃあビジネスをやってたとして、それをやっていってうまくいって成功していったら、いろんなことも満たされてくるし、いろんなことにもじゃあ飽きてくるし、余裕もいっぱい出てくるし、そうやってこう僕の言い方的にっていうかニュアンス的に一番しっくりくるのがスタンプカードなんですけど、スタンプカードみたいな感じで全部スタンプを押していきながら、だんだん世のため人のためマインドになってくるみたいな、そういうふうに思ってきたわけです、ずっと僕は。むしろなんかこう何にも達成したことないのに、何にも手に入れたこともないのに、成し遂げたこともないのに、いきなりなんか世界を良くしようとか周りを幸せにとか、そういうことはなんか言ったらあかんと思ってたっていうか、もちろん良くなるに越したことはないけど、そう願ってるけど、でも自分が雑魚やったら何もできひんわけで、とりあえずだから自分を最強にさせなあかんみたいな、そういうマインドセットで生きてきたし、それが一番正しいと思ってたわけです。でもそのマインドというか、このスタンプカードの意識っていうのが、自分の人生のスピードを遅くさせてる原因やったっていうことに気づいたと、これが言いたいんですけど、これ言い方変えると、そのまずこれ満たされてから次これするみたいな、これができてからその次これやるみたいな、そういう意識なわけで、そういう意識でいるっていうのは、ある種その人生の各駅停車に乗ってるみたいな、そんなスピード感になっちゃうっていうか、例えるなら電車で例えるとこれ分かりやすいんですけど、何が間違ってるかが分かりやすいんですけど、今僕らはじゃあ東京にいますと、で、じゃあ例えば福岡に行きたいとします。福岡が目的地とします。スタート地点が東京で福岡がゴールっていうイメージをしてほしいんですけど、じゃあゆくゆくは福岡にたどり着きたいと思ってる、でも今はそこからほど遠い東京にいるっていうことを分かってると。で、福岡行くにはまず品川通って横浜通って名古屋通って新大阪通ってみたいな感じで、いろんな駅経由していかなきゃいけないわけですよ。じゃあ今からよっしゃ頑張って前進もかってなった時に、あ、そっか、ゆくゆくは福岡行くけど、まずは品川通らなあかんのかとって思ってると、それは駅で品川行きの電車ないかなっつって電光掲示板見てるのと同じなわけですよ。そうすると品川行きの電車が見つかる、よっしゃじゃあ乗ろかっつって頑張って乗る、で品川に着く、で品川着いたら今度じゃあ横浜かっつって、よし、じゃあ横浜行きの電車乗るかみたいな感じで、じゃあまたそれを探すっていう、こういうことをやってるのと同じなわけですよ。今これ電車に例えたからすぐ何が間違ってるか分かったと思うんですけど、いや、お前結局福岡行くんやったらさっさと新幹線乗れよと思うわけじゃないですか。東京駅でまず福岡行きの電車探せよって、そしたら新幹線見つかるから、それ乗ったら一番早く福岡着けるんやから一番スピード速いやんって、 これ電車に例えたら誰でも正解わかるんです。これが正しい意識なんですよ。新幹線に乗るっていうのが。でもこれを人生っていうのにもっと戻すと、どうしても目の前のことに意識向くっていう。将来はこうなる、ゆくゆくはこうなるつもりやけど、今はまだ俺このステージやから、そのステージにはいないからみたいな。ゆくゆく、将来社会貢献とかもやっていくんやろうけど、まず自分のことを終わらせてとか、世界を変えるくらいの人間になるっていうセルフイメージあるから俺、セルフイメージ高いとか、エフィカシー高いとか、そんなこと思ってるかもしれないけど、でもまず自分変えなあかんって思ってるみたいな。それ本質的にエフィカシー高いって言えますかみたいな。そういうなんかこう、順番考えて、一個一個クリアしていくっていうか、そういうなんかこう、単位取っていくっていう、大学でいう単位を取得していくみたいな。こう人生ゲームでいう、もう、すごろくの、もう全部のマス止まっていくみたいな、そういう意識。で、こういうその、各駅停車マインドっていうのが、諸悪の根源やったっていう。これ言い換えたら、意識の初期設定が低いわけですよ。エフィカシー低いとも言えるかもしれないんですけど、意識低いから、東京から福岡行きたくても、いやまあゆくゆくは福岡行くけど、でもまあさっき横浜通らな無理やんからみたいな。だからとりあえず横浜行ったらええやん、それでも結構前進むやんみたいなことを言うてるのと一緒なわけですよ。言い換えたら福岡行くことにビビってるわけですよ。そんなニュアンスがあるわけです。そのだって福岡行ったことないから、人生に例えたらね、その生き方も分からへんし、そこがどんな世界かも想像つかへんから、だからとりあえず手頃な横浜目指そうかみたいな、メンタルブロックなわけです。で、先に横浜行きのが見つかっちゃう。で、電車に乗って前に進んで、よしよし、まあ、前進んでるから OK としましょうみたいな。むしろこう、各駅停車のスピードに心地よさまで感じちゃってるみたいな。そのスピードで人生が展開していくのがコンフォートゾーンになってるみたいな。だから遅いわけですね。自分のせいなわけです。自分の意識の問題のせいというか、意識のせいなわけです。で、これ最初、この理屈を言われたとき、僕、拒絶しかけたわけです。だから今、拒絶しかけてる人もいると思うんですけど、いや、ずっと悩んでるんで、俺がじゃあ結局ビビってたってだけになるやん、みたいな。そんなわけないやん、みたいな。メンタルブロック外すの俺、うまいから、メンタルブロックなんかじゃないと。でもやっぱりそうやって拒絶するっていうのは図星の証拠っていうのもあって、だんだんだんだん時間経てば経つほど腑に落ちてくるわけですよ。なんか、確かにほんまやな、みたいな。あ、マジかよ、みたいな。で、多分これ聞いてて僕とすごい近しい人は、いや、俺は違うやろ、とか思ってるかもしれないんですけど、それこそ図星なんで、注意してくださいって感じなんですけど、まあ、言うなれば、その人の気持ち的には、いや、まあ、世界を良くしたいっていう気持ちはあるよと。ないことはない。ゆくゆくは、世界にインパクトを与えられるような、ことはするし、そんなん余裕でできるわ、ぐらいのエフィカシーでおるわ、みたいな。そんなん周りのやつが幸せに豊かになってほしいとか余裕で思ってるし、でもそんなん自分がある程度満たされてから、いろんなことを、自分のことをいろんなことを終わらせてから、そんなステージ行ってから、その時になって初めて、そこにフォーカスをして、意識して、そのために行動していくんが一番いいんじゃないみたいな。ゆくゆくはそうなるんやから、それでええんちゃうみたいな。と思ってる人。だと思うんですけど、そういう人いると思うんですけど、これは意識が低いんですね。諸悪の根源は意識なんです、自分の。だから人生のスピード遅くなるんです。この意識でいる以上は人生のスピードは速くならないんです。遅いんです。たとえ将来どんな大きなビジョンを掲げてようがこんな意識で取り組んでたらもう一緒なわけです。結局各駅停車のレールに乗っかってるわけで、何が言いたいかっていうと、どうすればいいかっていうと、今、その、仕事への意識っていうのを抽象度別に4つぐらいに分けましたけど、答え簡単で、抽象度です。抽象度なんだから、一番抽象度上げろっていう。抽象度は高ければ高いほどまとえてて、多くを包摂してて本質をついてるわけだから、っていうのはずっと言ってきたわけだから、言い換えるとその、自分を騙せってことなんですけど、これが本当に正しいセルフイメージの上げ方だったというか、有名な言葉で、できるようになるまでできるふりをしなさいっていう、フェイクイットっていうよりメイクイットっていう言葉ありますけど、これと一緒で、フェイクイットしろっていう、これが今回僕の言いたいことの一つでもあるんですけど、まあまだちょっとようわからんかもしれないんですけど、順番に説明していくので、ちょうど、図ですね、多分配ってると思うので、図見てほしいんですけど、これ何の図やねんって思ったかもしれないんですけど、まあもう多分今聞いてたら何となくわかると思います。ちょっとだけ説明すると図について、縦軸が抽象度です。正確に言うと仕事に対する意識の抽象度ですね。一番下がライスステージって名付けてますけど、これは、何でもいいから金稼ぎたいみたいな。飯食うために金を稼ぐ。金稼いで、あれ買いたい、これ欲しいとか、そういう、物質的なものを満たすための、自分の欲望が満たしたくて頑張るっていうのがこれやと思って ください。お金があったらいろんな満足感が得られるから、だから頑張る。一般的にはほとんどの人がこれですね。その自分のお金を、違う、自分の時間をお金に換金してる、そういうステージです。で、その次どうなるかって、ライクステージっていうふうに名付けてますけど、これも欲望はいいやみたいな、それよりも俺はこれがやりたい、これが好き、これができるようになりたいとか、こういうのを仕事にしたいみたいな、そういう欲望から願望、自己実現のために仕事を頑張るっていうのがこのステージ。ライスステージとの違いっていうのは、もういくらお金が稼げたとしてもこういうやり方はしたくないとか、これは哲学に反するみたいな、こういう人はお客さんにしたくない、こんな人とは仕事をしないみたいな、そういう哲学が強くなってるっていうのもあるんですけど、でもまだ仕事イコール労働からは抜け出せてないみたいな、そんなイメージ、そんなステージですね。で、それもう一個上がるとどうなるかっていうと、ライフステージっていうふうに書いてますけど、このライフステージとライクステージの間に、乗り越えるべき大きな壁っていうのがあって、それぶっ壊すとその仕事イコール労働っていう枠から抜け出せるんですけど、だからここ重要なんですけど、今度ここに来ると一言で表すと貢献っていう言葉になります。なるそうです。これまでは自分がこれこれを手に入れたいとか、これをできるようになりたいとか、そういう感じだったのか、それが動機であり、モチベーションであり、意識の抽象度だったのが、急に、主語が自分じゃなくなるわけです。周りの人にこうなってもらいたいとか、自分のお客さんとかも思いっきり周りの人なんですけど、喜んでもらいたい、幸せになってもらいたいとか、そういうニュアンスになってくる。で、その人の日常生活的には仕事と仕事以外の境目がだんだんなくなってくる。なくなってきます。自分の人生のテーマみたいなものと、今自分が取り組んでる目の前の仕事、その仕事の心臓部分っていうのが一致してるみたいな、そういう感覚です。で、それよりもさらに上行くとどうなるかっていうと、次はライトステージ。ライトっていうのは使命ですね。使命感の使命。で、ここに来ると、この意識の矛先っていうのは自分でもなく、周りでもなく、世界。意識のフィールドがぐっと広がって、しかもそれは今の世界じゃなくて、10年後、100年後、1000年後を見通した世界みたいな。有名な孫正義って人、ソフトバンクの孫さんの300年計画みたいな、300年成長する企業を作るみたいな、あんま孫さん詳しくないんで、詳しくは分かんないんですけど、そういうことを言ってたと思うんですけど、例えばあれもそうです、多分っていうか絶対。自分が死んでからの世界もイメージしながら目の前の仕事をするみたいな。これって抽象度高いわけですよ。抽象度高いっていうのはエネルギーが高いわけで、だからその抽象度で仕事をするからこそ、たとえ同じ仕事をしててもそれが与えるインパクトっていうのが全然違う。だからダイナミックにスピーディーに仕事が、人生が展開していくみたいな。そんなイメージです。で、ポイントっていうのはこのライトステージ、ここにいる人っていうのは、これを本気で思ってるわけですよ。そういうふうに捉えないと今の仕事がうまくいかへんからとか、目先の取引とかお金とかそんなん考えてなくて、つまり頭で理解してても意味ないわけです。体感覚的にもうその状態にコミットしてるっていうのが、ポイントっていうか、まあ本当にこのライトステージにいる証拠というか。っていう感じですね。縦軸はまあこんな感じで。で、横軸っていうのが、スキル、人脈、才能とか知識とか経験みたいな、そういうものだと思ってください。まあ、横軸についての説明っていうのは今日は置いとくんですけど、まあ、今日言いたいことじゃないので、またいずれ、タイミングがあったらしゃべります、解説するんですけど、まあ、ざっくり言うと、普通に、勉強とか仕事とか、何かこう、稽古してたりとか、修行してたりとか、特訓してたら、だんだん、上がっていくものです。そういう能力が上がっていくわけで、そういう能力的なものやと思ってもらったら、まあ、なんとなくわかると思うんですけど、まあ、意識の抽象度とは別の単純な能力です。世間一般で言われている成長っていうのはこの横軸的な成長やっていうふうに思ってもらったらわかりやすいと思うんですけど、で、あと、まあ、この図ですけど、この図って元ネタがあって、この元ネタっていうのがその経営コンサルタントやってる小田正義さんって人のものなんですけど、まあ、この人結構すごい人なんですけど、まあ、それは、紹介するかもしれないんですけど、まあ、これも一旦置いといて、その、小田さんが作ったやつっていうのを僕なりに理解して、改変したというか、僕のフィルターを通して定義とかも若干変えています。それが今のこの図だと思ってもらえればいいです。で、話戻すと、普通は、さっきも言ったように、仕事やっていくと、どんどんこう知識とか経験とか磨いて、どんどんできるようになっていって、上手くなっていって、っていう、こう、ベクトルに進もうとするわけだから、右方向に進むわけです。横方向に。だから、もう一生、こう、横軸方向にスライドするというか、スライド的に成長するというか、ずっと横に進んでいくことばっかりしている人もいます。というか、大体そうで。まあ、想像したら多分イメージ湧くと思うんですけど、身近な人とか有名人とかいっぱいいるはずです。 そういう仕事に対する意識の抽象度は別に高くないけどめちゃめちゃ能力高い人みたいな、そこにばっかり意識を向けて磨き続けてる人みたいな、そういうなんかこう道と術みたいなものがあったら、その術っていうものにこう磨きをかけ続けてる人みたいな、でそれに対して何の違和感も抱かずずっと走り続けてる人みたいな、まあなんか言う、そんな言い方すると言い方悪いですけど、まあそんな感じです。でもこれ聞いてくれてる人とか僕もそうですけど、多分なんかある程度できるようになったり成功したりこう安定してきたりすると、今度こう自分がやってることがしょうもなく思えたりしてくるタイプなんですよね、多分。てか厳密に言うと全員はこっちなんです、全員こっちなんですけど、その違和感を大事にするかどうかっていうのが問題なんですけど、まあ、これ感覚的なもんなんでもう分かってもらうしかないんですけど、分かってくれる人は分かってくれてると思います。でなんかこう言葉にするなら、できるようになるまでは、安定するまでは結構熱中して頑張ってこれたけど、できるようになってから急に熱が冷めるっていうか、飽きたなみたいな、違うことしたいなみたいな、そんな感覚に襲われたりするとか、そこでなんか足止め食らって、それをまた自分で認識して、なんか俺飽き性やなとか、なんで俺って続かへんのかなとか、根性ないんから気合い足りひんのかなみたいな、ポンコツなんちゃうかなみたいなことを思ったりするみたいな、そんな感じなんですけど、そんなこと思った経験ある人ってめちゃめちゃ多いと思うんですけど、でそれと向き合い続けてる人っていうのもめっちゃ多いと思うんですけど、結論から言うと、それっていうのはむちゃむちゃ順調に進んでるっていう証拠なわけです。立ち止まってる風に見えるけど、一見超順調に進んでる証拠なんですね。ここめっちゃ伝えたいんですけど、どういうことかっていうと、この図で言うところの上方向にも進んでるからこそこれって起こりうることなわけです。こういう悩んだりするのっていうのは、つまり右上に進んでるからこそこうやって今言ったような悩みっていうのが起こる。縦軸はステージっていうのを段階的に分けたんですけど、こう分けたのも理由があって、ステージがその切り替わる瞬間、各々のステージの天井に到達した瞬間にこの悩みが発生するわけですよ。多分経験済みの人はもうピンときてると思うんですけど、経験したことない人も絶対イメージしてもらえたら分かるんですけど、具体例出して喋ります。ネットビジネスが一番わかりやすいと思うんですけど、例えば、じゃあネットビジネスやるってなった時に、まあネットビジネスなくてもいいか、ビジネスやるとなった時に、ビジネスやったことないと。ビジネスやったことないから、じゃあ お金も稼いだことないと。そんなじゃあライスステージから始まったとして、初めて自分の力でお金稼ぐっていう。稼いだ時っていうのは、おお嬉しいなみたいなテンション上がるわけですよ。で、よしお金を稼ぐっていうのはこういうことかみたいなのが感覚的に分かって、よし成長したみたいな。で、じゃあ次はこれやって、こうやって、こうやっていったら、こういうふうに高めていったら稼ぎ、こういうふうに増えていくぞみたいな。そういう感じで仕事をしていくわけです、最初。で、例えば、じゃあ月100万とか稼げるようになったとします。で、まあ別に30万でも300万でも1000万でもいいんですけど、まあある程度金銭的に自由になったとして、ここで2つに分かれるわけです、道が。一つ目が、その、おお、もうすげえ俺と。自分の力で雇われることもなく、例えばこう年収3000万やぞみたいな、なったとして。で、次はじゃあ5000万稼ごうみたいな。その次5000万稼げて1億稼いだろうみたいな。1億稼いだら2億じゃ3億、10億じゃみたいな。100億みたいな。そんな感じで、もう、ニュアンス的にはもう金稼ぎ中毒って言ったら、まあ言い方悪いですけど、そうやってこう猛烈に仕事しまくるみたいな。そういうこう、横軸的に、右方向にのみ進んでいく。そのことに違和感を感じないからこそ、こう止まらずに頑張り続けられる人と、もう一つが、なんかできるようになってもたら、その金銭的な不安っていうのがなくなってしまったら、なんかこう、おもんなくなってきてるなみたいな。今やってることをつまらないと感じ始めてるみたいな。飽きてきたなみたいな。もっとおもろいことやりたいなみたいな。今度はこっちやってみたいとか、そういうことを思うようになるとか。でもそういうことを思うんだけど、いや、それやると、これまで頑張って作り上げてきたことを否定することになるんちゃうかな、みたいな。もったいないんちゃうかな、みたいな。そういう葛藤。でもなんかこのままではあかん気がする、みたいな。違和感とか、葛藤と戦い始める人。ちなみにこの葛藤とか悩んで立ち止まったりするっていうのを、アイデンティティクライシスって呼ぶらしいんですけど、まあこれに関しての詳細もまた一旦割愛するんですけど、まあ症状としてはこんな感じで、なんかこう途中で人生変えたいみたいなことを思ってくるっていうか、このままやとなんかこう同じレールに乗っかってるみたいな、ふん詰まりやみたいな、なんか次のステージ進みたいみたいな、なんかそんなニュアンスなんですけど、でそういう時っていうのはむっちゃ悩むわけです。なんで悩むかって言ったら、次のステージっていうのがどんなものか具体的に全然イメージできてない。 枠の外が見えてないわけで、だからそのステージ上げるっていうのは感覚的な抽象度を上げるってことだから、それにはその膨大なエネルギーが必要で、そのつまりポテンシャル障壁ですね、その科学でいう活性化エネルギーっていうのが凄まじいからであって、ホメオスタシスが強烈に働くからであって、まあ、いろんな言い方できるんですけど、要するにまあこういうのは悩んで当然なわけです。だから僕はちゃんと悩もうっていうことを言いたいんですけど、まあ、こういうのが言いたがってるっていうのを僕はそのこれまでずっとこうやって悩むってことを自分の弱点やと思い続けてきたわけです。なんで俺すぐ悩むんやろみたいな、なんかちょっとできるんだったらすぐ悩むぞ俺みたいな、なんかすぐつまらんく感じる、周りのやつが全然悩んでないのになんで 俺はこんなことをくよくよくよくよ考えてるんやろみたいな、悩んでる暇あるんやったら行動したらええやんみたいなことをずっと思ってたわけです。でも抽象度っていう概念と今喋ってる人生のステージっていうのをこうやって考えてみると、いや違うやんと、めちゃめちゃ順調に人生進んでる証拠やんっていう感じで全部肯定されたわけです、僕の中で。だから同じような人がいればそう同じように言ってあげたいんですけど、でこの辺もむちゃくちゃ大事なんで、まあ、もうちょっと喋るんですけど、その人生のステージっていうのが上がっていく、縦方向に成長するというか、まあ、正確には右上方向に成長していく、レベル上げていく、意識の抽象度、仕事に対する意識の抽象度を上げていくというか、その意識の抽象度が上がっていくっていう感覚っていうのを掴んでもらうために、ちょっとこう例を出して最初から最後まで喋ってみようと思うんですけど、どんな感じで上がっていくかっていうと、例えば分かりやすく、じゃあ高校卒業して大学入学して、大学卒業して就職して企業で働き始めてみたいな、 でもなんかこうレールに乗っかってるなみたいな思いながら働いてたと。で何かがきっかけで、なんかそのレールから脱線する時が来るわけですよ。なんかあれ俺自分の店開くのが前々から夢やったなみたいなことを例えば思い出したと。で思い出したとして、会社辞めようっつって会社辞めて、で自分の店を開業したとします。まあ何の店か置いといて、ライスステージにやってきたわけです。まあ自分の店開くの夢やったらライクステージっぽいんですけど、まあ、一旦ライスステージとして、で最初は大変なわけですよ。そのビジネスとして成立させなきゃいけないから、お金を稼がなあかんと、飯が食われへん、だから頑張って集客してビジネスの勉強とかもして手足動かして頑張っていくと、稼ぐことっていうのに意識のフォーカスが向いてる。でうまくいき始める、でうまくいき始めて、よしよしとビジネスとして軌道乗り始めたと。でうまくいき始めて、しばらくこの経つと、あれってなるわけです。あれ俺がやりたかったのってほんまにこれから、こんな毎日のままずっと人生送ってていいのかなみたいな、そういう疑問が湧いてきて、でそこで例えば、あじゃあもう店経営するのはいけたと、飯は食えると、確信に変わったと。でもじゃあ儲かればそれだけでええんかって言ったらそうじゃないなみたいな、このこだわりが生まれてくる。じゃあ例えば利益率は下がるかもしれへん、でも利益率下がるかもしれないけど、こんな商品やったらおもろいから置いてみようかなって思ってみたりとか、確かに儲かるかもしれへんけど、こういう取引先とは嫌やなとか、こういうお客さん相手にしたくないなとか、なんかもっと好きなようにやってみようとか、そういう哲学こだわりみたいなものが生まれてくるとか、そうやって自己実現的なところに意識向くわけですね。で、それもじゃあできたと。じゃあ今度それもできになって、またしばらく経つと、また違和感感じ始めるわけで、あれみたいな。なんかこうやって俺は今金銭的にも安定してて、好きなことも仕事にできてて、それ表現できてて、まあいい感じに毎日送ってるけど、じゃあ昔の自分、じゃあ昔の開業する前の自分みたいなやつに、この今までのね、ノウハウというか、成功哲学法則、やり方っていうのを教えることによって、一人でもなんかこう多くの人をこっちの世界に連れてくる手助けしたいなっていうことを思うようになってみるとかね。そうやって例えばコンサル業をやってみようって、そういうのに目覚めるかもしれへんし、このステージに来ると。例えばその店っていうのは喫茶店やとして、まあ、じゃあ自分が今こうやって作ってるコーヒーの味っていうのを店に来てくれた人だけじゃなくて、もっと多くの人に届けたいなみたいな、だから店舗増やそう、ネットで販売しようみたいなことを思うかもしれないし、このステージに来たら。他にももっとじゃあコーヒーの素晴らしさを知ってほしいなみたいなことを思って、じゃあそれをネットで発信していこうって思うかもしれないし、お客さん一人一人にコーヒーをただ出すだけじゃなくて、なんかお客さん、そのお店に来てくれた人に元気になってほしいなとか、例えばその喫茶店っていうのが商店街になったとしたら、うちの店だけうまくいっててもしょうがないから、この商店街っていうのを活性化させていこうとか、そんなことに意識がフォーカスするようになってきたりとか、 で、じゃあその次もう一個ステージ上がると、例えばさっきじゃあコンサル、さっきの例で言うとコンサル業にじゃあ進んだとして、じゃあしばらく経つと、しばらくコンサル業っていうのをやってると、例えば、その人が、じゃあ日本のおもてなしの文化、例えばそういうのが、まあ、今世界には足りないなとか、思ったとして、悟ったとして、例えばですよ、例えば、まあ、例が雑ですけど、まあ、そういうもてなすとか、相手を思いやるとか、その、察しと思いやりの心みたいなものを、実はちっちゃい頃から自分自身がすごく大切にしてきたことに気づいたとか、悩み乗り越えてきたことに気づいたとか、まあ、そこにある種のこう自分の役名っていうか使命感みたいなものを自分の過去からもねこう抱くようになって、だからそれをじゃあその飲食店のコンサルをやってるとして、日本にそういう素敵なお店を増やすことで、おもてなしのね素敵なお店を増やすことで、日本をその飲食店っていう視点から元気にしようみたいな、元気にするぜみたいな、その日本の良さっていうのを世界に向けて発信するぜとか、そんな感じでこう海外展開していって、で世界を明るくするぜみたいな、僕がコンサル業で関わる全ての人をその視点から変えていこうぐらいの、もう関わる全ての人だけじゃなくて、もうその人たちの周りの人、その周りの人の周りの人の周りの人のみたいなぐらいの、そのバタフライ効果的な意識で、それがブワーって広がっていったら、その今の世界が10年後、100年後、1000年後の世界がもうこんな風に良くなるに違いないみたいな、そんな感じでもうくっそ抽象度高い意識で、そんな状態で使命感を持って毎日なんか世界と一体感を感じながら、その飲食店のコンサル業に取り組んで自分の役目みたいなものを感じて、それを果たしていくみたいな、そんな感じですね。そのガーッと意識の抽象度が上がっていくっていう感覚、その右上方向に成長していくっていう感覚で、実際はこの上もまだあるらしいんですけど、ライトステージの上。まあ、僕にはまだイメージ湧かないので、それは僕には説明できないんですけど、なので、まあ、それは僕が、成長してから、説明させていただくということにして、まあ、一旦その4つのステージね、この一番上でもかなり抽象度高いから、この4つのステージの人が、じゃあ、いたとします。4人がいたとします。4人がいたとして、じゃあ、誰がうまくいくかっていうことなんですよ。結構ポイントはここで、どのステージの人が世界を味方にできて、周りを巻き込んで、世界を巻き込んで、スピーディーにこうダイナミックに人生展開していくでしょうみたいな。誰が一番幸せかみたいな。豊か。物質的な豊かさとかはまあもちろんなんですけど、心の豊かさでもいいし、まあ、人生のおもろさとか、毎日のおもろさとか、そういう視点で見たときに、一番ええなとか、一番うまくいくやろうなっていうのはどれかっていうことなわけです。今の4つのステージにおる4人の中で誰かと。それは絶対抽象度高いやつに決まってるやろうと。まあそれは当たり前のことなんですけど、当たり前やからこそ重要で、まあさっきも言ったフェイクイットですよね。フェイクイットというメイクイットっていう、できるようになるまでできるふりをしなさいっていうのは、そのあたかも今自分がこの一番上のステージにいるかのように振る舞え、そのふりをしなさいっていう意味合いにおいて、使うべきだろうっていうことを言いたいわけですね。それが正しいセルフイメージの上げ方というか、それが正しいセルフイメージだろうっていうことですね。で、まあ今まで言ってきたことをガッとまとめると、そうやってフェイクイット、その一番上のステージにいるかのように振る舞えっていうフェイクイットをしながらも、それと同時に、例えば今、自分がやってることに悩んでたりとか、今まで積み上げてきたものをなんかつまらなく感じるようになったり、すると思うんですよ。するっていうのは実際のフェイクじゃなくて、現時点でのステージが上がるタイミングで起こることなわけです。アイデンティティクライシスですね。そのクライシス状態にあるからだってことを理解して肯定してあげて、まあ、悩んでることっていうのを肯定してあげて、ああもう自分がそうやってステージ上げていく、最強になっていくための試練やねんなみたいな、風に理解して、決してその悩むのをやめて、あもうなんか今のままもっと能力高めていって、できるようになっていって、知識とか人脈とか増やしていって、稼ぎ増やしていきまくろうみたいな、そういうなんか横軸のみの成長してたらええやみたいなことは、決して思わずに、ちゃんとヘロと乗り越えようっていうことですよね。その横軸的成長の先には何にもないっていうことを悟れっていうか、幸せであることと満足であることをごっちゃにするなっていうか、その満足感なんて終わりないわけで、無限ループっていうか、無限ループであることに気づけというか、その幸せであるけど不満足である状態っ ていうのが一番正しいやんっていうニュアンスをこの音声を通して共有したいというか、それがその右に成長するわけでも上に成長するわけでも、あの上に成長するのみっていうのもダメなわけです。あの言い忘れてたんですけど、まあ、想像したら分かると思うんですけど、痛い人になるんですよね、これ。上のみに成長すると、あの世界平和なのですとか言いながら別に何にもしてないみたいな、そういう人になっちゃうわけです。あのそれを実現するために、世界平和言うてるけど君は何をしてるのって聞かれても何にもしてないみたいな、何にも磨いてないみたいな、いや手を合わせて祈るのですみたいな、なんかそんな感じになるので、それもそれでその横のにのみ成長するっていうのと同じぐらい痛い人になるので、だからまあ右上に進もうぜっていうことを言いたいんですけど、だから意識のフィールド、仕事に対する意識の抽象度、それをどんどん自分以外のものにも広げていって、自分以外のものも自分だと捉えるようになっていってっていうか、そうやってステージの高いところにフェイクイットするコミットしながら、意識の抽象度をガンガン上げていきながら、下がることもあるけど下がったら下がったでまた上げようと頑張ってみたいな、その前提の上で知識とか経験、その前提の上で知識経験ノウハウスキルっていう、そういう能力的なものもガンガン磨いていくっていう、そういう方向に進みましょうっていうか、進もうっていうことですよね。そのベクトルの方向、人生の仕事のベクトルの方向っていうのは、これが一番正しいというか、まあ、正しいとそれ以外が間違いみたいになるんでよくないんですけど、あの、まあ、この方向が一番おもろいやんってことを言いたいわけですね。でその方向っていうのは決まった上で、その右上的に成長していくのが一番おもろいやんっていうところを共有した上で、ベクトルの方向はじゃあもう定まったわけですよ。じゃあ次何かっていうと、ベクトルの大きさなわけで、じゃあそれを大きくするためにはどうすればいいのか、人生がどうやったらスピーディーに展開していくかとか、仕事がどうやったらこうね、どんどんどんどんこううまく成功していくのかとか、人生が躍動していくのかみたいなことを言うと、それが最初の話に戻ってくるわけです。あの電車のやつですね。いかに各駅停車じゃなくて新幹線に乗ることが大切かってことです。いきなり福岡行きの新幹線に乗れと、意識の初期設定っていうのが低いままだと品川駅に乗っちゃうけど、そうじゃなくて、それはメンタルブロックだから、いきなり福岡行きを目指せと。そしたら新幹線行きが見つかるから一番人生スピード早まるでっていう、仕事のスピード早まるでっていう、それが、今までの人生のステージっていう説明を終えた今、言い換えると一番抽象度の高いところにフェイクイットしろっていうことなわけですね。で、まあこういうふうに言うと、なんか、いや僕がやってることは別に世界を変えるような大きなことじゃないんですよとか、今僕がやってるステージってそんな抽象度高いステージじゃないんですよみたいなことを言われそうなんですけど、そんなん、まあ、どうでもよくて、多分、まあ、想像したらいいと思うんですけど、多分最強な人は、いやもう僕はコンビニでバイトするっていうね、例えばじゃあそんなフィールドから始めたとしても余裕で世界変えますよって言うだろうし、多分マジで世界を変えるだろうから、例えばあの有名な吉田松陰とかっていうのは刑務所から世界変えてるわけで、終身刑で牢屋ぶち込まれてる状態から松下村塾作ってるわけなんで、だからそんなんどうでもいいわけです。要するにメンタルブロックの問題であり、エフィカシーセルフイメージの問題なわけで、ちなみにこのあの吉田松陰に関するエピソード書かれてる本とかもまたいずれ紹介しようと思うんですけど、ちょうどまあなんか今僕がいるフィールドは全然大したことないですとかね、思う人は読んでみるといいと思うんですけど、要するにまあ言いたいのは、問題はその今いる自分のフィールドじゃなくて自分の意識にあるっていうことですよね。フィールドなんぞはどうでもよくて、まあどうでもよくないんだけど、まあ一旦置いといて、意識は常に一番高いステージに置いておけっていうことですね。かといって、まあ、ニュアンス難しいんですけど、かといって別にその世界を変えるみたいなところからモチベーションが湧かなくてもいいんですよ。湧かなくていいというか、そんないきなり湧くわけないんで、瞑想とかしてね、抽象度上げまくってたら湧くかもしれないんですけど、その時は一時的に。でもそんなのずっと保つのむずいし、そんな、それ保つのにエネルギー使ってる場合じゃないし、だからガソリンはその欲望でいいわけですよ。欲望にいるなら、欲望ステージにいるなら、金稼ぎたいとか、会社辞めたいとか、なんかタワーマンション住みたいとか、こんな自分になりたいとか、現状を打破したい、とにかく現状変えたいとか、そんなんでもよくて、ガソリンっていうのはその現状を手に入れたいもの、達成したいことでいいわけです。そのガソリンで言うんだったら、僕が言いたいのはエンジンを変えろっていう、エンジンの抽象度を上げろみたいなニュアンスなんですけど、言い換えると一致させろっていうことですね。 例えば普通になんか来月の家賃払えないとかそういう悩みを抱えながら、いやもうそんな無視して世界変えようみたいな、みんな幸せにしようみたいなことを思ってもそんなモチベーションできひんから、多分だから少なくとも一致させるっていう、その目先の抽象度低いことに意識が向くと、そのどうしてもその今の4つのステージでいうと、自分がお金を稼ぐことっていうのと、自己実現すること、周りを喜ばせること、世界を良くすることっていう、この4つっていうのは一致しないわけです。一致しないからうまくいかないわけです。どういうことかって言ったら、例えば極端な例を挙げると、例えば普通にグレーな商売やって、まあブラックでもいいですけど、グレーな商売やっててバリクソ儲かってるとして、むちゃむちゃ儲かってると、でもそれって今言った4つで言うところの、じゃあ何満たしてますかっていうと、自分がお金を稼ぐことしか満たしてないわけです。自己実現でもないし、だってそんな喜びなんて普通の人間感じないから、だから自己実現でもないし、周りは悲しんでるし、世界に対してはもう悪影響を及ぼしてると。でこういうことやってる人っていうのは、お金以外の何かしらで帳尻合わされるわけですよ。お金は稼げるけど、なんか会社で良くないことが起きたりとか、周りに不幸があったりとか、運悪かったりとか、なんか心が、感情が常になんか荒い、イライラばっかりしてて幸せじゃないとか、もっと言うとなんか後々捕まる、逮捕されるとかね、そうやって痛い目にあったりとか、なんとなくわかると思うんですけど、なんで起きるかって言ったら一致してないからですね。普通に考えたら、自分が何かしらの商品を作って売ってお金を稼いで欲望を満たすことと、それによって自分の自己実現欲求的なものが満たされることと、商品を買ってくれたお客さんに喜ばれること、一緒に仕事をしている仲間が豊かになること、とそれを通してこうバタフライ効果的に世界が良くなることっていうのは、本来イコールなはずなわけです。主語が違うだけで、抽象度とかフィールドが違うだけで一緒なわけです。だから一致させろっていうことなわけです。で一致してたらうまくいかないはずないわけです。だって一致してたら、例えば周りが喜ぶことをやってるんだから、それは知らず知らずのうちに口コミが起きるっていうことによって減少化されて稼ぎが安定化したりとか、思いもよらない人を紹介してもらったり、そんな縁に恵まれてそこからビジネスが展開していったりとか、何かしらで取り上げられたりってことは起こりうるだろうし、てか普通に起こるし、だって周りを喜ぶことやってるんだから。でさらに世界を良くすることとイコールになってるんだったら、それは世界が味方してくるわけですよ。まあそれを神様を信じてる人にとっては、神に愛されるっていうかもしれないし、まあ、僕が一番しっくりくるのは、漫画とかアニメの主人公なんですけど、前にも音声で主人公、アニメの主人公とか漫画の主人公の話したと思うんですけど、どんなピンチに陥っても奇跡的なことが起こって助かるみたいな、王道で言えばワンピースのルフィみたいなやつですよね。あいつっていうか、ルフィは絶対海賊王になるまで死なないわけですよ。それは世界に愛されてるからっていうこととも言うことができて、その主人公感が強いって言いましたけど、前回エフィカシーが高いっていう言い方ですけど、なんでかっていうと、その海賊王に、自分が海賊王になることと、これまあワンピース知らない人ごめんなさいって感じなんですけど、海賊王になることと、彼があの漫画の中の世界を救うことっていうのがイコールになってるわけです。海賊王になるっていう情報量がどの海賊よりも多いわけです。どういうことかって言ったら、その読んでる人には分かると思うんですけど、そのルフィが海賊王になることと、ゾロが世界一の剣士になることと、サンジが オールブルーを見つけることかなんか忘れましたけど、そういう他の乗組員がそれぞれの夢とイコールになってるわけです。多分彼がだってそのルフィが海賊王になったら他のやつも夢叶えてるわけですよ、多分。で周りだけじゃなくて、それだけじゃなくて、その今まで言ってきたその島々の人々が抱える問題とかをこれまでずっと解決してきてるわけです。そしたらそのうち、昔なんか立ち寄った島で、ルフィに救われましたみたいな人が、後々これからルフィがピンチになった時に現れて逆に救ってくれるみたいなことっていうのが起こるわけじゃないですか。でもすでにいっぱい起こってるわけじゃないですか。でこれからも多分それがもっとダイナミックに起こってくると思うんですけど、あの感じですよね。一致してるっていう状態。で、そのルフィ自身っていうのは、その一巻ですね。一巻の時っていうのは、名前忘れましたけど、最初のね、島から、じゃあ海賊なるわって言って、海に出た時。 その一ちゃん最初の時っていうのはまだその俺がみたいな、俺が海賊王なるねみたいな感じで、ギラついて海に出てね、夢抱いてたかもしれないですけど、その時から天性の感覚で一番ちゃんと抽象度高いところともイコールになるように振る舞えてたわけですよ。振り返ってみたらそうだと思うんですけど、この感じですよね。で、多分漫画のラスト、ワンピースのラストっていうのは、ルフィが海賊王に、まあ、なって、で、同時に他のクルーも夢叶えて、同時にさらに世界も救われるっていう結末になるわけですよ。だってイコールだから。ワンピースに例えましたけど、感覚的にはこんな感じっていうか、ジャンプで言うと、僕、ナルトの方が好きなんですけど、今の視点で考えると、ナルトも全く同じ構造になってて、ヤングジャンプで言うと、キングダムも全く同じ構造になってて、どこでステージが上がったかとか、さっきから言ってるその悩む時期、アイデンティティクライシスっていうのも、ちゃんと実は漫画の中にも描かれてるわけです。その、ルフィで言うと、ワンピースで言うと、エースが死んだ時とかね、のルフィとか。ナルトで言ったら、ザブザの側近みたいな白ですね、白と出会って、その後の戦いでサスケが死にかけた時とか、ナルトは分かりやすいんですけど、あの時に彼はステージ上がってるわけです。で、なんでかっていうと、まあ、ああいう漫画っていう、まあ、流行る漫画っていうのは基本そういうある種の法則というか、神話の法則みたいなものにのっとって描かれてるから、だからそういう視点で見てみると結構おもろいし勉強になるんでおすすめなんですけど、しかも自分のイメージというかっていうのも湧きやすいと思うので、まあだからみんな漫画を読みましょうということがね、今回言いたいことではないんですけど、まあ漫画も読んだらいいと思うんですけど、そろそろ長くなってきたので、締めようと思うんですが、まあ今回言ってきたことっていうのをまとめると、まず世間一般で言われてるのはその配ってある図で言うと横軸的なスライド的な成長だと。で、やっぱりどうしてもそういうのが成長であるっていうふうに教えられてきたというか、そういうことが言われてばかりいる、そんなところに住んである僕らっていうのは、どうもそれが正しい成長だっていうふうに思わされがちだけど、だから横軸ばっかり成長してる人たちっていうのを眺めながら、僕らみたいなやつっていうのは、あれなんか自分の悩みっていうのはなんやねんみたいな、俺が悪いんかな、ポンコツかなみたいな、ポンコツやからかなみたいな風に落ち込みがちだけど、そうじゃなくて、実はもう一つ軸があって、その意識の抽象度を上げていくっていう縦軸的な成長っていうのがめっちゃ大事で、その人生のステージですよね、ステージなるものっていうのが上がるタイミングっていうので、そういう悩み、アイデンティティクライシスっていうのが起こるんだと。で、それはちゃんと乗り越えるべきものであって、さらにそこに意識がフォーカスしてるっていうのはすごく順調であることの証なんだと。だから大丈夫やでっていう。で、それを共有してもらった上で、それも踏まえた上で、その上でじゃあ右上に成長していきましょうっていう。どっちに偏ってもダメで、意識の抽象度を上げながら力、能力っていうのも身につけていくっていう。で、その方向で、ベクトルの方向で進むってなった時に、ベクトルの大きさを大きくするために、各駅停車じゃなくて新幹線に乗ろうっていう。意識の抽象度っていうのが高かったら、東京から福岡行くってなった時に、福岡行きの新幹線探してそれを簡単に見つけるように、それでものすごいスピードで福岡に行くように、低かったら逆に品川行き探して山手線乗ることになるわけですから、だからその、まあ、4つのステージで言ったら、一番上の意識でいることにフェイクイットして、スピードを大きくする、ベクトルを大きくしようっていう。それはちょっとニュアンスを変えたら、さっき言ったイコールにしようってことですよね。そうすることで人生のスピード感とか、仕事の成長速度っていうのは上がっていくし、イコールになってるから、そのさっき言った漫画の主人公みたいにこう世界が味方するみたいな、そんな人生になるんじゃないですかとか、タイミングが合うとか、新しいことにどんどんチャレンジできるとか、日常が明るいとか、幸せであるとか、自由だとか、一体感を感じられるとか、まあ、いろんな言い方できるんですけど、そういう感じになっていくんじゃないですかっていう問いかけというか、まあ、そういうことが言いたかったと。まあ、実際なるんですけど、それに気づいて、気づいてから、僕とか僕を含めて周りの、人間というのが痛いほどこれを実は体感しているので、なので、まあ、一緒にそういう方向でね、おもろくビジネスなりなんなりをやっていきましょうみたいな、ビジネスじゃなくてもいいですけど、まあ効率よく展開させていくためには絶対ビジネスやった方がいいって僕は思ってるんですけど、まあ、それはなぜなのかっていうのは今度喋ります。次回ですね、多分次回が最後の音声になると思うんですけど、エネルギーっていう概念をね、交えて喋ろうと思います。まあ、というわけで今回はこんな感じですね。 というわけで、まあ、ちょっと長かったんですが、そんな感じで、以上ということにします。それでは。